よろしいですか。
はい、どうぞ。
肉体と魂とそれと本体というのをこの間お聞きしたんですが、私は魂と本体がイコールだと思ってたんですね。でこの間のお話を伺って、魂はあくまでも個であって消滅してしまうというのを聞いたんですが、その魂と本体の違いというんですか、教えていただければと思います。
本体の自分と魂の自分でも全然雲泥の違いがあるんですよね。本体の自分は神様から全てを一瞬一瞬受け直す自分ですね。神様の全てっていうのは無限無限に輝いたね、最高のものよね。それを一瞬一瞬受け直している自分が本当の本体の自分ね。その自分が完全な自由を与えられてね、神様の用意している無限無限のチャンネルをね、自由に選んで楽しんでるのね。その一つのチャンネルの中に魂とか肉体が配役として存在する、ね、だからもう本体自分とは全然違うね。魂や肉体はね、本体自分が無限に無限に偉大な存在よね。それはもう感謝を無限に無限に深めてね、しっかりと捉えることだよね。
じゃあ受け皿だと思っていいんでしょうか。魂
とか、そうね、配役の姿やね、番組の中のね、いろんな役割として演じてる姿やね。だから高い番組だといい姿で演じてるしね、低いとそれなりの低さの演じ方っていうね、はい、
それを高めるためにはやはりその瞑想とかそういう形、
番組ごとにもう決まってるね役割があってね、だからその高い番組をね選んでいけば、そこにはね素晴らしい魂の自分ね、素晴らしいね立派なことしている肉体の自分があるよね。
シナリオを持って生まれてくるっていうので、そのシナリオを超えてもっと自由になるために、シナリオを超えた生き方というんですか、そういうものをするためには、なんていうんですか、やはりその瞑想とかが大切だと思うんですけど、そういうことも一つの方法だと思っています。
そうね、だから番組選びのね、瞑想よね。はい、ありがとうございます。
死に方と死に方についてちょっとお聞きしたいと思うんですが、自殺は良くないという人と、自殺でも、ある自殺によってはいい人っていうことをちょっと聞いたことがあって、あと人から殺されるのと、あと病気でもがんになってすごい苦しんで死ぬとか、まあ、いいとか悪いとかいう次元の問題じゃないんでしょうけど、その辺のことを少しお話してください。
ね、本当の意味はね、一瞬一瞬ね置き換わってるという意味ではね、一瞬死んで一瞬死に新たに生まれてるのよね。これは根本にあるのね。ただずっとね連続してね過去をつかんでつないでみるとね、まあこの世の寿命があってね、いつ死ぬかっていうふうに見えるよね。でその自殺っていうんでもね、いろんな種類の自殺があるのね。もうマイナスのね苦しいことから逃れて逃げようっていう自殺もあるしね、これはもうね死ぬのは分かってるということをね分かっていながら何かいいことのためにね命を捧げて死ぬという場合があるよねただその死んでから後の世界がねどういう世界になるかっていうことよね。やはりその人のね心のままの世界波長を合わせていくんで、ね、だから苦しいことから逃げるような死に方だとね、その苦しみから逃げる心だから、ね、そのもっと苦しいとこ行くの、ね、でも、ね、みんなの幸せのためにって、ね、身を犠牲にするような生き方だと、ね、本当に愛深い、ね、命を捨ててでもっていうね大犠牲精神の心で行くんでね、そういったらもうすっと高い世界が上がってしまうね。またいろんなところからね影響を受けてってね、あの世から表現されたり、この人のいろんな思いの影響を受けてね、ふっと自殺させられるって言われるねそういう場合もそれなりにね、いろんな意味合いがあってね、人を助けてるかもしれないよね。そういう意味ではね、苦しみから逃げて死ぬよりはもっとはるかにいいとこ行くよね。だから自殺したから必ずしもね悪いとこ行くとは限ってないよ ね、 高い世界上がる人もあるね。昔の特攻隊なんでそうよね、お国のためにっていうね、どうしてもねそれせずにね折れないっていう状況に置かれるわけでしょ。その時の気持ちがもう自分の命をねやっぱりね大きい目的のために捧げ尽くしてるよね。 小さい自分がないのね、本当の大犠牲精神を発揮してるわけよね。でそういう時はもう必ず高い世界上がってしまうね。一切のこの執着断ち切ってるよね、その時点でね。偉いよね、そういう意味ではね。だから本当はもう一瞬一瞬ね、毎日毎日自分を死に切るような生き方がいいのね。だから武士道はね、武士道とは死ぬことと見つけたりってことがあるじゃないね。武士道っていうのはね、武士っていうのはね、武っていうのは大体ね、矛をとどめるっていうんでしょ、ね、争いの心を鎮めるっていうのが武だよね。本当は絶対愛の働きなんだよね。だから愛の心をしっかりと、ね、身に備えた人は武士よね。それを生きるのは武士道よね。だから自分の自我の心を完全に死に切って、自分をね、捧げ尽くしてね、一瞬死に切るのは武士道よね。だからそういう本当のね、死に方だと自殺とは違うね。大きいね、自分を生かしてるのよね、本当はね。よく摂政という言葉があるよね。本当の摂政とは何かというのはね、これ一番大きいね、大事な問題なんだよね。普通小さい虫殺すのを嫌がる人あるよね。まあ動物なんか殺すのはちょっとね、まあ嫌っていうのは分かるんだけど、でも本当のね、摂政はね、神様の命を殺すことよね。これはもう神様の命を受けないことが大きい意味の摂政よね。それは感謝を忘れてね、本心の自分を生きてないというのが最大の摂政になるね。これが根本になるね。あとどの命を生かすかでしょ、ね、大きい命を生かす方がね、摂政の罪から免れるのよね。だからその人間とね、虫の命を比較した時にね、人間の方が万物の霊長としては大きい命をいただいてるよね。だからその小さい命を生かすのはいいんですけどね、その小さい命を生かしたために人の命を奪われるんだったら、ね、小さい命を生かすことによって大きい命を殺したことになるでしょ。だからその差し引きね、大きい殺生になるね。だからいろんな細菌に感染してね、病気になって死んだら、ね、細菌はね、生かされてるよね。でも人が死んだっていうね、これやっぱりね、摂取の罪を犯したことないよね。それ今や細菌を殺してもいいのよ ね、 ね、薬飲んでもいいしね、生命力で殺してもいいのね。別にね、大きい命を生かしてるから、差し引き大きいね、命を生かしたということで摂取の罪は絶対起こらないよね。また動物の肉ね、牛肉食べても豚肉食べても ね、食べた人が本当にね、大きい働きするんだったらね、動物ね、言うたらね、進化を図るためのね、大きいね、を与えてもらったという意味でね、動物も早く進化するよね。とは人が動物と同じレベルだったらね、どっちを生かすがいいかという同じレベルだったらね、殺して食べない方がいいね。だから神さんの大きい命をね、本当に生かす人間だったらね、動物の肉をね、給付をしてもらっていただいてもね、これはもう動物を進化させる大きい働きをするよね。だから摂取の罪は絶対ないっていうね。だから命の生かし方っていろいろあるのね。はい。はい。
まあ同じっていうか、そういう意味では物を食べない方がなんかその人の進化っていうか向上に役立つっていうような考え方あると思うんですが、あまり物を食べ過ぎるっていうのは摂取を重ねてるっていう考え方っていうのは間違ってるのかどうか。
そうね、物を食べることによって摂取をしてるっていうね、考え方だとね、食べ過ぎない方がいいですよね。ね、必要なだけがいいですよね。だから本当のね、必要なだけいただくのはね、これ欲でも何でもないよね。必要なことをね、するために必要なものをいただいてね、で働くんだったらその食べられた方が全部喜んでね、身を捧げてくれる姿だと思うのよね。だから無茶食いは良くないですね。体を壊すし、ね、食べ過ぎたため動けないとか、ね、そこまでするとね、逆に命を殺すことになるよね。でも食べたらダメっていうことはないよね。 プラス思考で命を捧げ合ってるという意味にね見ていけたらね、いろんな食べ物をね供養してもらって受けて、それをさらに大きく生かす意味でね、大きい働きをねさせてもらえばいいのよね。だからよくあの断食っていうこともあるんですけどね、何も食べないから断食かっていうね、これはもう何も食べなかったら水飲んだりね、空気吸ったりするだけでも生物殺してるよ、ね、だからもう一切断食したからってね摂取のというか免れることはないのよね。それよりもね、何食べても断食だっていう生き方でね、これはもう神様に命をいただいてるというんだったらね、何を食べてもいいのよね、常に断食っていう、ね、そういう断食の方が本物なのよね。だから与えられる必要なものをしっかりといただいてね、でその神様の御心を表すためのねしっかりした生き方さえできたらね、それが最高の生き方だと思うよね、はい、うん、はい、何か
いや本当にあのいや質問なんてちょっと恐れ多くて、なんかうん、笑いかけていただけるだけで、私は清香さんとかから先生の話というかテープとかで知ってたんですよ。でも機会があればなと思ってて、で野坂先生のご本堂巡り合って、でたまたま今回あるって伺って、でなんかこういう方がいらっしゃるって、じゃあそこに行ってなんかお話聞ければいいなって思ってて、したらこう本当にすごい方だとは聞いてましたけど、私はそれ分かんないんですけど、でもすごくあのニコニコ笑ってこう笑いかけてくださるので、なんかなって思わなくて、でどうやったらそういう風になれるのかなって、
ねえ、でもそんな簡単なんやね、あの神様への感謝っていうのがね一番大事なことなんでね、それさえすればね神様がね、というのも全部与えてくださるね、もう幸せで幸せでいっぱいというふうにね変えてくださるね。
あれなんかあって全部いろんなものがあって当たり前だったんですよ。で感謝とかいう言葉とかもうまく出てこなくて、ありがとうっていうのも恥ずかしくて言えなくて、でそのありがとうございますって言葉がすごいって聞いて、で、あ私に抜けてたのはそこだったんだなって気づかせていただいて、でもまだそんなに心からの感謝は出てこないので、まだ空念仏なんですけれど、とりあえず時間があったらありがとうございますっていうようにしていって、そしたら少しずつ分かってくるかなって思ってるんですけど
本当にそうよね、うん、ね、あの最初ね本体の自分が神様からね、うん、無限の無限の輝いた素晴らしいのを受け直してるよね。それで神様から無限無限のチャンネル番組にね放送番組与えてもらってね、それで自由に好きなの選んで楽しんできなさいというのを送り出してもらうよね。でただ最後にはね最高番組にね心合わせてね、それを現実化するようにしてほしいというふうにね念をされてるのねだから最初はね最高番組だけ一つ見てたらいいようなもんだけどね、ね、最高番組だけ味わっても味気ないね。ね、あと無限の無限のチャンネルがあるって言われたらね、それを見ていきたいって、うん、ね、だから最初も好き勝手にね、いろんな番組をね、見て、ね、低い番組を楽しんでこないって、もうそんなんよね。だから低い番組を一応見といて、ね、で最後に最高番組に戻るようになってるよね。だから最初はね、本体自分は無限無限に輝いた最高の自分だからね、どの番組見ても大したことないのねマイナスに見えるのね、本体自分と比較したらね、どんな番組の中の姿も小さいちっぽくなね、つまらんもんよね。だから全部マイナスに見るとね、どんどん番組を下げて見ていけるのね、ね、 だから最初は感謝どころじゃないよね、感謝なんかしない、ね、好きな番組をずっと追うだけよね、それでいいのね。でいろんなマイナスのね番組を見ていろんなことから ねそのいろんな学びがあるのよね、うん、だから本当の宝探しはねゴミの山の中から一つダイヤモンド探すような生き方がいい ねそれで本当の価値が出てくるでしょ、ねね、宝の山の中に誇り一つあって楽しくないね、 ねだから本当の価値あるものはね大きいゴミの山からね一つ探し出して、あ本当の宝物なんだっていうふうにねこれ確認できたのが一番幸せなのね。これで一番下から順番にね宝探しをしながら登ってくるよね。で最後の最高番組は ね、うん、ねダイヤモンド以上の宝ばっかしよね、宝の山だよね。それで本当の価値を見出してね、あ幸せいっぱいというふうになるよね。だから感謝を始めた人はもうねいろんな番組をね味わい尽くして、ね、最高番組へ戻る過程にある人よね、うん、あとはねプラスの宝探しを順番にしながらね最高番組に戻るようになってるよね。だからもう幸せはもうこれからも無限に無限にどんどん大きく広がるばっかしよね。ね。だからもう感謝もね別に自分の力じゃないよね、うん、小さい自分の力じゃないね、本体の自分がね大きい力を振るってね感謝の心を起こさせてね元に戻してくれるからね。だから自分は肉体の自分ってね小さく見ない方がいいね、本体の自分っていうふうにねしっかり思い返す方がいいからね、もっともっと感謝が無限に出てくる、はい、
はい、幸せを感じるときっていうのはその感謝もありますけども、自分の心を幸せにするときは自分中心に考えて自分の心を満たして、それが満たさないと他に人のことを考えられないかなっていう考えで今やってるんですけども、そういう生き方っていうのは自分をなくすっていうか、自分をなくすってことってどういうふうに取り合うものなんでしょうか。
ね、本当の幸せはね神様が幸せの本体のね、だから本当の自分、本心の自分がね神様から一瞬一瞬受け直している中に無限の無限の幸せってあるのよね。だからその本体のね自分が無限の無限幸せいっぱい掴んだのは絶対に崩れないね、条件飛びじゃないね、もう幸せそのものだから無条件の幸せがあるのね。だからその幸せな心でいろんな番組をね見てその中から幸せを発見するのはいくらでもできるよ ね。だから幸せな心はね全てを幸せに見るんだよね。ところが番組の中にはまり込んでね小さい自分を掴んでねその思いの心で幸せになろうというとね、思い通りになったら幸せかなっていうふうにねちょっと思うんでしょね。でも思い通りになっても本当の、ね、幸せとは違うもんね、小さい自己満足ね、いろんな欲しいものが手に入ってもねこれはもう幸せとは異質のもんよね、違うもんね。いくら思い通りになってもね小さい自己満足であるね。でどんどんどんどん願いを叶えていってもね大したことないのよね、どんどんエスカレートするばっかりよね。満足ってね、本当満足にはならないよね、うん、でも幸せって、本当の幸せはねそういうのとは無関係ね、何もなかってもね幸せになるね。だから幸せの心はもうね本当はこの世が地獄を得ずでもねその幸せ絶対崩れないっていうのが本当の幸せなのね。それでってその幸せの心はね最高番組にやっぱり波長があっていくからね、現実もね全て整った状態で幸せな形は生まれてくるね。だから感謝を深めていく人が一番大きい幸せをねまず心に掴んでね、それをね波長合わせの心に使って番組をねいい番組に変えて現実も幸せにしてしまうのね。だから形が幸せにならないとっていうのはまだね環境の奴隷なのね、本当のね自由自在なね幸せな自分じゃないのね。 だから感謝を深めることによって、まず自由自在なね、幸せな自分をしっかり掴むのよね。だから幸せな自分が奥にあるからね、みんな幸せ求めてしてるよね。ね、本当の幸せまず知ってるのね、僕の自分がね。その自分とね、現実の小さいね、掴んだ自分とちょっとギャップが多いのよね。ね、それで幸せになろうというふうに考えるんだけど、ね。でも奥の本体の自分がすっと舞い降りてくればいいだよね。ね、それはね、ありがとうございますで、ね、呼び出せばいいね、引っ張り出せばいいのね、本当の自分をね、神様と一体のね、本当の自分を引っ張り出す方法をありがとうございますよね。だからありがとうございますをね、ただ唱えるだけでいいのね。そうすると本体の自分ね、神様と一体の自分ね、幸せな自分がすっと出てくるね。だからそこにはもうね、幸せな、ね、心、幸せな状態しかないのよね。だから幸せはね、これから求めるんじゃなくてね、発見することがいい。ね、すでに与えられているものに気づけがいいよね。だから無限の無限の幸せいっぱいというのはもうすでに与えられている姿ね。それをね、感謝の、ね、言葉でありがとうございます、ね、唱えることによってね、本体の本当の自分を引っ張り出せばね、本当の自分は幸せいっぱいと気づいてるよね、分かってるよね。これで幸せが現実化するね。はい。
先生、それに関連しましてね、あの感謝業の、まあ、正しいやり方っていうのを先生の口から一度伺いたいと思っておったんですが、例えばですね、あの、まあ、非常に、細かい事柄から申しますと、早く言った方がいいんだとか、声を出した方がいいんだとかから始まりましてですね、もう少し考え、まあ、いろいろ私もやろうとして努力してやってみたんですけども、どういうふうにやるのが一番いいのかなと自問自答しておりましたんで、それをちょっと、まあ教えていただきたいと思って、まあ、質問しておるわけです。例えばですね、感謝の念が全くないのにありがとうございますというのを、まあどんどん言えば感謝の念が出てくるのか、それともまあ そういうのではいけないのかっていうのがちょっとよくわからないところがだんだん、深く考えるところが出てきましてね。それでその、まあ、やり方そのものの、正しいというかいいというか、先生がおやりになっている方法を教えていただけたら、まあ、それに従ってやっていけるかなと思います。それからそのありがとうございますというとき、まあ、感謝の念とい うのよりも言うのも大切なんですけども、明るい状況とかそういう、まあ、イメージとか光とかそういうものを思い浮かべた方がいいのかという、まあ、疑問もございます、まあ、出てきたことがありますし、まあ、考えてみてもよくわからないって言いますか、それをまあ試して自分で結果を得るというのは非常にまあ難しいものですから、ご助言をいただけたらと思って質問いたしました。
はい、ありがとうございます。ね、本体に自分がね、いろんな番組を眺めてくる過程でね、心にいろんなマイナスの言葉を使ってね、思いをいっぱい溜めるのよね。それが無限に溜まってしまうのね、まずね。だから無限のマイナスの思いでいっぱいになってしまうね。そうするとね、感謝の心を起こそう思っても絶対起きないね。だからそのままだったら絶対感謝の自分に戻れないね。そこで助太刀があるのね。他力の助けがあるのね。守護霊さん、守護神さんはじめとしてね、ご先祖様ね、いろんなね、神様の助けがあって、マイナスの思いをね、どんどん消してくれるね。またいろんな思いをね、縁ある人が振り返って逆にね、取って背負ってくれる場合も多いのよね。それがこの世の人もあの世の人も含めてね、いろんな、ね、世界から助けが来るのね、思いをちょっと肩代わりして振り返ってくれるのね。ほんでお祈りをしやすく助けてくるのね。だからまず他力の助けね、また縁ある他の助けを受けてね、思いをどんどん減らしてもらうね。そうすると光が通りやすくなって、感謝の心が起きやすくなっていくね。だから最初はね、他力のお祈りよ ね, ね、いろんな神様が自分の中に入って唱えてくれてるよね。 だから自分は感謝の念も何も起こらんのにね、口にありがとうございますと唱えてるような感じにね、言うたら他力でね唱えさせてもらってるというのが正しいんだよね。自分がしているように思うんですけどそうよね、他力の助けでさせてもらうね。だ本当に自分がしているんだったら、自分がね本当の感謝の心を起こしてするのが当然よね。だから最初は他力で助けてもらって、だんだんとねありがたみが出てきて、自分のね感謝にまずなってくるよね。それでも自分がしてるっていうね、自力の感謝よりもね、また他力の感謝よりもね、一番根源からね、一番奥のね本当の神様からのね助けを受けた感謝業っていうね、絶対力の感謝業が本物だよね。だからこの絶対心の本当のね感謝っていうのがね、無限の輝きとなって宇宙全体に道を渡っているね。そのね神様の本当のね感謝の光がスーッと自分の中に入ってくるとね、本当にありがたくってたまらんっていう気持ちが湧き上がるように出てくるなね、その感謝が本物になっていくるね。だからそういう感謝は無限の無限の深い感謝になるね。無限の無限のありがとうございますが中にあるありがとうございますよね。だから神様の本当のね恩恵というね、そのご恩に触れた時にね、もう感謝せずに折れなくなるね。まずね、あの無限の無限のマイナスをね、いつもね免除して消してもらっているというのに気づくのね。普通だったらね、心にマイナスのもいっぱい溜めて地獄に落ちてね、地獄番組の中でね、ね苦しんでるかもしれないね。それが永遠に続いているかもしれないところをね、もうそういう全部ね免除してね。まあ、この世っていうね素晴らしいね心磨きの前置いてもらったというね、これだけでも無限の無限のマイナスを免除してくださってありがたいという気持ちね、無限に出てこないと嘘だよね本当はね。だから無限の無限の感謝が伴っていくことだよね本当はね。でもう一つはやっぱり無限の無限のプラスがいっぱいというね、最高の姿を神様いつも与え続けてくれてるよね。これに対してもね、もう一つね無限の無限の感謝を捧げている当然なんよね。でさらにもう一つね、無限無限の感謝をねまた湧き上がるようにね与えてくださるというのも、これも神様の大きいね助けの鍵よね。これに対しても無限無限ありがとうございます捧げながらねね、だから神様の大きいねねご恩に対してね、もうどこまでも無限無限の感謝を捧げて捧げて捧げて捧げ尽くしてよね、まだ足りないね、こういう感謝が本物だよね。これ本当の感謝になっていくのね。だからそういう感謝に必ず皆さんみんな戻るのね、絶対力の感謝へ引き戻してもらうようになっているんだよね。そこへ行くまでの途中の過程はいろいろあるのね、一人一人ね、そのやり方も自由自在でいいしね、この登っていく過程もねいろんな方法を通っていいのね。ただ必ずね絶対力の感謝へ必ず戻っていくね、近い将来ね。ね。だからその途中はもう、あとね、楽しむだけでいいよね。ね。その時ね、自分のさせてもらえる、できるね、感謝をね、積み重ねてね。で、その神様の本当のご恩にね、感謝していく、お礼していくっていう、お礼を言っていくっていうような気持ちがいいと思うね。ただ、ありがとうございますってね、お礼の感謝ね。まずそれが最初に来るんだよね。で次にはあの神様の大きい働きにね、ご用に使ってもらってるっていうね、本当の感謝の祈りのね行にね、自分を使ってもらってるっていうふうに変わってくるはずよね。神様に使ってもらう感謝の祈りね、ありがとうございますはね、大きい光を振りまくね、大きい徳積の働きのね感謝行よね。お礼じゃないよね。ね、お礼の感謝じゃないよね、それはね。世界を平和にするためのね、大きい働きのね、感謝なのね。だ本当の幸せはね、受けてね、喜ぶね、ね、幸せじゃないよね。与えて喜ぶ幸せなのね。ね、受けるだけだと、自分のね、器が小さかったらね、器の中に入るだけの幸せなのね。だからどうしても小さくなるよね。でも与えてね、湧き上がる幸せっていうのはね、与えれば与えるほどね、ね、 どんどん無限に無限に大きくなるね。うん、再現なしに大きくなる幸せよね。ね、だからね、神様の御用に使ってもらうありがとうございますはね、与えるためのお祈りよね。だからこのお祈りができるようになったときはね、幸せがどんどん無限に広がるの。ね、感謝すればするほどね、幸せ感がどんどん大きくなるのね。うん、今まで小さい自分の幸せにね、寄ってたのよね。ね、だから感謝することで周りの人全部幸せになっていくんだよね。ね、だからその周りの人の幸せ全部自分の幸せになってくるね。ね、だから宇宙のね、無限の人がいてたらね、無限の人の幸せ全部自分の幸せだよね。だから無限の無限の幸せっていうふうになってくるよね。ね、そういう生き方の感謝に、ね、どんどん変わってくるね、同時にね。だからね、ありがとうございますという一言はね、ものすごいね、無限の絶対価値があるし、もうその中に本当のね、無限の無限の幸せも備わってるというのが分かってくるよね。一回一回のありがとうございますね。本当にね、噛み締めるような感じでね、味わい尽くすの。ね、そういう感謝になってくるね、必ずみんなね。はい。
で、その時、あれですか、感謝の念が起こってきたら、まあ、ありがとうございますというのを唱えるのをやめてもいいのか、やめる時期って、やめる時がですね、まあ、思いながらやっぱり私もあるんで、で それでいいのかどうかっていうの
は。いや、もうやまらないけど、止まらない、湧いてくるばっかり
しね。あ、そうです
か。ね、うん、ただありがとうございますね、言葉にするかしないかでしょ。ね、言葉は忘れてもね、ね、ありがたいとね、心は湧き上がるよね。そのほうが本物なんだけど、ね、だ言葉の方は引っ張り出すためのね、まあ手段みたいなものになるかもしれないね。で、湧き上がるありがたいっていうのはね、本物のありがとうございます。
ああ、なるほど。
ね、うん、だ本物の方が大きい時間だろうね。ね、だからみんなありがとうございます、本物のありがとうございますね。神様のありがとうございます、置き換わってくるね。だからありがとうございますの中にはね、ありがたいという感覚だけじゃないですよね。神様の特性の全部含まれるからね。だから美しいものを見たらね、そこに最高の美を感じる心もありがとうございますだけあるし ね、 ね、だからどんな難問題でもね、瞬時に解決する無限の知恵もそこにあるよ ね、 ね、だからありとあらゆる力全部ありがとうございますの中に含まれてるんだよね。だから単に言葉でありがとうございますっていうだけではちょっとね、全部把握しきれないよね。でも本物のね、ありがとうございますの中にはね、全部同時に含まれてるからね、知恵が必要だったら知恵がわっと湧くのね、力が必要だったら力がわっと出てくるよ ね、 ね、必要に応じて何でもスッとね、与えてもらうのがありがとうございますよね。はい。
はい、よく聞くんだ、フィーリングとかそう治療するのありますね。そういう時になんかこう霊的なもの、あんまりいい意味じゃないと思うんですけど、こう受けるとかっていうのはあるんでしょうか。
そうね、人のためにね、病気治したりね、いろんな問題解決するためにね、まあお手伝いっていうね、お祈りしてあげるというのはいいことなんですけどね。ただマイナスに見るとマイナスと引き寄せるのよね。
あ、ね、やっぱり。
だからその見方ね、見方は必ずね、謙虚な心、下から上を見上げるようにね、その背後にバックにね、神様をしっかり認めるのがいいよ ね、 ね、だから下から拝み上げるっていう見方のね、お祈りのお手伝いがいいよね。どうしても上から下を見るとマイナス見えるよね。あの人病気とかね、見てしまうでしょ、ね、もっと下から見るよね。一番下から見るとね、万病を抱えた状態からね、一つの病を見るぐらいじゃん。ね。
はい。
ああ、この人はね、9999の病を癒やされた、ね、素晴らしい輝いてるって見えるでしょ。
一つだけがちょっと病気
だ。ね。一つだけちょっと病気残ってるよね。ね。で、その奥にまだまだ神さんがバックに続くとね、無限の無限のね、完全健康がまだ奥に輝いてるでしょ。ね。はい、だから一番下から一番上を見上げるような感じでね、だ神様を拝むような感じでね、ありがとうございますと唱えてあげるのがいいよね。だから常にプラス思考やね、だから病気の人を見ても、もう健康だけを見るような見方ね、 だから一番下から見るとね、みんな輝いた健康の姿だけが。そしたらマイナスはね、感じないよね。
あ、そうそう、引き寄せない。
うん、じゃあ自分はもう常にプラスだけを感じてね、神様一回だけ浴びてね、お祈りすればするほどね、自分は楽になる。ね、
それで相手の人も、
相手の人もね、神様の力でね、幸せがいっぱいになる。ね。
それからあの、そのちゃんのボランティアっていうその考えですね。それはどういうことですか。まあその寄付ももちろんちょっと重なるんですけど、それはどういうふうに。ボランティアとどういうふうに
捉
えればいいんですか。
ね、うん、ボランティア奉仕者っていうのね、奉仕するものね、うん、はい、だ奉仕の仕方っていうのいろいろあるのよね、考え方としてね、だから自分に余裕があってね、困ってる人をまあ助けてあげようっていうね、こういうボランティアがあるね、でもこれはもう浅い小さいボランティアの生き方よね。もし自分に余裕がなくなったらもう助けることも何もできないよね。だから余裕のある間だけできるっていうのはね、ね、ボランティアでしかないでしょ、はい、ね、でも本当のボランティアはそうじゃないね、神様への奉仕ね、本当のボランティアはね、神様に使い祭るというボラン奉仕よね。これは永続性があるのね、だから神様に捧げたものはね、必ずね、大きくなって戻してもらうね、いくら捧げても捧げてもね、もっと素晴らしいものをいっぱい与えてもらうね。だからどんどん自分の働きが大きくなってね、神様から素晴らしいものをプレゼントを受けてね、どんどん与える量が増えてくるわね。言うたら神様との交流のためのボランティアね。だから普通神様からね、素晴らしいものをいっぱい受けて、恩返しの心でね、神様の喜ぶようにっていうね、それがみんなを幸せする働きとしてね、お奉仕するんだよね。常に神様のためにっていうね、神様に喜んでもらうようにということでね、世のため、人のために尽くすのよね。だから全部神様へ向けてるのね。そうすると自分のね、持ってるマイナスまで全部神様に引き受けて消してくれるね。ね、過去に溜めたね、心に溜めた思い全部ね、消し切ってくれるの、ね、順番にね。で、心はもう一つカッと明るくね、なって喜びの心湧き上がるんだろうね。与えれば与えるほどね、感謝が深くなるね。喜び湧き上がってくるね。それでその心でね、与えただけ、もう一つ神様からね、必要なものをずっとね、与えたね、瞬間にいっぱい入ってくるのね。ね。ほんでいっぱい神様からまた素晴らしいのもらって、ね。また次にね、神様への恩返しでね、おためておためていっぱい尽くせるのね。その循環がどんどんね、起こって、どんどん自分が大きくしね、幸せになっていくのね。だから永続性のあるボランティアなのね。ね。だから常に神様を相手にしないといけないね。神様との心の交流をしっかり図っていくのよね、だからあの、まあ、今回からね、特にシール基金とかね、このテープの問題もそうですけど、こういうの全部神様からプレゼントよ ね、みんなを幸せにしたいっていうね、神様からの本当のプレゼントなのね。神様はお金取ろうとせんよね。ね、お金なんかいらんのね、彼らはね、みんなを幸せにしたいばっかしで、プレゼントばっかしをしたいよってね。それでそのシール一枚にも大きい光を添えてね、みんなを幸せにする働き、奇跡をいっぱい起こしてくれるのね。だからこのシールをね、お金出して買うっていう感覚は小さい味方よね。そんなの買えるわけないよね。ね、シール、小さいシール一枚1円って言ったってね、1円で買ってね、奇跡を起こす力をもらうっていうとおかしいよね。ね、計算が合わない、ね、だからこのシールは神様からのプレゼントでしょ、大きい光をね、込めて与えてくれたらね、だからもらうときはもうね、素直に喜んでいいのよね。神様ありがとうございますで、ね、シールをもらっていいよね、神様から ね、で大きい奇跡を起こしてもらえばいいよね、だからお金で買うなんて考えない方がいいね。朝星、朝星根性よね。ね、ダイヤモンドをね、ね、石ころと同じなんで買うようなもんじゃない。ね、そんなんちょっと計算なり立たないしね、おかしいね。だから神様からのプレゼントはもうね、もう無償のプレゼントだからただでもらうのね。その代わりにね、そのお礼に神様のお手伝いをするのね。 ね、でやっぱり同じようにみんながねシールもらう方がいいでしょ、ね、自分だけもらうんだったら公平よ ね、 ねもらってない人がいてるからね、だからみんなにもねシール行き渡るようにそのお手伝いを、ね、させてもらえばいいよね、そのためのね手伝いの資金をちょっと神様に、ね、お返しすればいいよね、お手伝いという意味でね無理のない程度で ね、そしたらねシールのプレゼントを受ける人が増えてくるよ ね、 ね、そうするとどんどん幸せが広がるっていうのはね、だそういう感じの方がね自分が大きくなっていくでしょ、ね、ね、ちょっと神様がプレゼントもらったらそれっきりよ ね、 ね、でも神様のお手伝いっていうふうになるとね神様がどんだけねプレゼントもらっても受けられるの ね、お手伝いしている限り神様一生懸命守ってくれるじゃない、ね、でどんどんプレゼント与えようとしてくるね、だから遠慮なく受ける心になれるよね、だからそういう意味でボランティアの心っていいよ ね、 ね、神様のお手伝いという意味のねボランティアっていうね、これ自分をね大きくするためでもあるしね大きい幸せをいただくためでもあるのよね、はい、
今 の、 そのヒーリング の、 あのお話についてちょっとあのお聞きしたいことがあるんですけども、その現実に、まあ、病人それをしかもかなり重病の、まあ、病人がいたとしますか、それを目の前に置いてその状態を、まあ、100の病気より1つの病気しかないんだから、まあ、健康であるという、まあ、いわばそのちょっとごまかしの論理でその病人を眺めながらありがとうございますを唱えると、まあ、こういうようなあの祈り方になるんでしょう、ちょっと具体的なところ
そうね、もう今まさに死ぬかもしれんっていうね難病の人を眺めてね、
はい、
どうしてもその病気を見るとね、あ大変ってマイナスに思うじゃない普通 ね、うん、ねマイナスに思うとマイナスを引き寄せるのよね、逆にマイナスの方にかぶせると悪くなるね、うん、だから病気は一切心から、ね、消し去って話し去らないといけないよね、でその意味で最初の段階はねちょっとプラス思考的に見ないといけないよ ね、 ね難病と比較したらね軽いもんだというふうに軽く見るのが大事よね、そうするとねプラスに心を向くからね、あとありがとうございますと唱えながらね、やはりこれ最高表現のね世界を見ないといけないよね、みんな完全健康なんだっていうね完全健康をしっかり心に感じるまでね、ありがとうございます唱えるの、ね、そしたら自分の心でねマイナス見たそのマイナスの思い全部消えるでしょ、ね、ここはもう神様しかない完全健康の姿しかないっていうふうに実感的に感じられたら、まあ実感までいかなかったもね心の中のマイナスがどんどん消されたらね、その段階でね、うん、目の前にしたマイナスがどんどん消されていくね、うん、病気が放電したり治ったりしてしまうね、だから心の中のマイナスを消さないといけないよ ね、消さないと低い番組のまでとどまるのね、だからマイナスの思いをね消してもらう意味でねありがとうございます唱えながら神様の最高表現へ心をね最高番組へ心を向けていく練習をするのね、はい
ただですね、先生、もう一つ、まあ、質問があるんですが、その時にその病人を、まあ、治したいという善意で、まあ、ヒーラーは臨むわけですけども、その時にですね、その病人が治らないということは当然あり得る、つまり、まあ、本人がそう思っているのかどうかというか、寿命ということで簡単に、まあこの世で決まって、まあ、そう死ぬ運命にあるということは起こり得ると思うんですが、それすら変えるっていうことが、実際にはありがとうございますお唱えることによって可能ということになるんでしょう
か、うん、ありがとうございますよね、宇宙絶対神のね最高の力が全ての番組に働くのよね、自由自在に働くね、必要なね助けを全部下ろしてくれるから、うん、普通病気治し方もいろいろあるのよね、うん、そのマイナスの思いをちょっと横に避けてね一時的にね棚上げしといてね病気を治す方法もあるよね、また誰かが身代わりに振り返って取ってくれたらねその人の病気は消えてなくなるね、負担がなくなってね、他の人は仮にね逆に病気になったりするよね、これはこの世の人が振り返る場合もあの世の人が振り返る場合もあるのよね、また本当に神様の大きい光が降りてね そのマイナスの思いを消し切ってね、清めて直してくれる時があるんね。だその直し方もピンから切ればいろんな直し方があるんだよね。ただありがとうございますはね、それぞれにふさわしい一番必要な助け方で直してくれるんだったら直してくれる、ね、もしそれが勉強材料としてね、まっすぐ消したらダメだったら直らない、ね、だから的確にね、一番必要なねものを与えてくれるのがありがとうございますね。だから病気でもね、反省のためにね与えてもらって病気は治ったらダメだよ、心の反省ができないとね。そうすると本当の意味のね、幸せの最短コースは歩むわけにいかないでしょね。だからありがとうございますは神様の本当のね、幸せの最短コースを歩むための必要なものを的確に与えてくれるね。絶対マイナスにならないよねだからどんな治療の仕方をするにしてもね、ありがとうございますを唱えながら受けた方がいいよね。だからもうお医者さんにかかっても薬飲んでも何でもいいよね。どんな方法をとってもね、やっぱりありがとうございますをね、根本に置きながらね、それをさせてもらうのが一番理想よね。それだったら何もせんでも治るときは治るしね、ありがとうございますでね、治してもらえるとき治してもらえるよね。一瞬に消えるときあるよね。はい、
はい、いいですか。あの夫婦とか、あの子供とか、まあ、縁がありますよね。やっぱそれもちゃんと意味があって、この世の、まあ、修行のためにやっぱりこう一緒になってるんですか、親子とか夫婦とか。
そうね、だからあの無限のねチャンネルのいろんな番組にね降りてきて、その中からねいろんな学びをね、幸せを発見しようとしてるんだよね。だから低い番組だとね、やっぱりいろんなね磨き合いね、まあ、助け合いの中からね、そこからねプラスを発見していこうとするんだよね。でもちょっと高い番組に心を向けたらね、みんな神様の愛の現れっていう姿でね、一瞬一瞬のね変身の姿でね、自分を幸せするためにいろんな姿が出てくるね。
相手が、
ね、相手が子供があってね、
子供とか主人とか
ね、だから神様の愛の変身の姿って受けられるよね。高い番組へなればなるほどね、
価値観の違いっていうのももうそれも全て神様の、
うん、だからもう価値観のどうのこう言うてる低い番組やからね。ね、高い番組はね、もう自分一人をね、幸せにするために、ね、周りの全てがね、神様の愛の変身の姿で現れるね。だから自分のね、妻や子供やって言わないね。神様がね、一瞬一瞬ね、妻や子供の姿をとって自分を幸せしてくれてるっていう見方だよね。自分の所有物にならないね。ね。神様のね、愛のね、働きがいろんな変身の姿が出るだけよね。だからいろんな神様が一瞬一瞬変化して出てくるよね。ね、同じ妻っていうね、夫っていう姿で出てもね、順番に神様変わってるかもしれない。ね、ね、いろんな神様ね、まあ、100人の神様が順番にね、ね、その妻だった妻の姿を取り続けてくれるかもしれない。順番にね、交代で、ね、一瞬一瞬変身の姿で出てくるね。だからそういうね姿で見れる方が、ね、大きい幸せがね、これも周りの全てがそういうふうに見えてこないと遅いよね。はい、
はい、先生、それはやっぱり、うん、私と私の夫だから、それぞれの守護霊さんが相談して、こう今はこういう言葉とかこういう行動として示してくださるんでしょうか。
うん、だからその番組ごといろんな学びがあるでしょ、ね、いろんな発見の仕方ができるよね、うん、でも自分のもので掴まない方がいい ね、うん、どんな場合もね過去を掴んでね、これ執着っていう心を起こすとね、番組を変えるのに邪魔になるのよ ね、上の番組へ切り替えできなくなるね。もう常にね、もう今受けたんは話した方がいいよね。一切の執着を断ち切って過去を話す方がいいのね。そうすると必要な番組をすっと心を移していけるね。で、その一瞬一瞬の変身が自由自在になってくるでしょ。ね。だから自分の夫って見ない方がいいかもしれない。
神様と見
ね。今日一日だけって言うぐらいがいいかもしれない。明日はまた新しい神様が、ね、お一人だって一日だけ現れてるとか、ね、
ね、この一瞬違う女の人はその時だけ自分の妻と思うこともできるわけ
です。まあまあいいでしょ、思うだけだったら相手にしてくれるかどうかわからない。でも毎日毎日ね、ね、相手が変わってるって向かった方がいいかもしれないよ。ね。いつも新婚気分じゃない。
神様はいろいろいらっしゃると思うんですけども、よく言うのは神様は人間の苗の果てっていう表現ですと思いますけど、私もそう思ってたんですけど、なんかいろいろっていうかバリエーションっていうか、ちょっと今ピンとこないんでちょっと言いますけど、
ね、人間から神様になる違うもんね。ね、人間の上に神様ね抱えてる元からね。だから無限無限に輝いた神様がいろんな姿に変身してね、いろんな役割を演じて消えていってるよね。だから一瞬一瞬ね、神様の変身の姿が続いてるだけよね。だから人に変身するなんて小さいつまらん変身の仕方だよね。ね、だから大きいね、大宇宙となって変身したいわけよ、大きい神様はね。だからその中身は無限に無限に輝いた姿でね、もう原子1個ね、もっと小さい素粒子まで無限に無限に輝いた姿を取ってね、それを全部寄せ集めてね、無限に無限にさらに無限に無限ってね、大きく輝いた姿をね、大きく表したいね、神様ってね。で、それだけの大きい能力を持ってるね、神様がね、小さいもちょっと表して変身の姿を見せたってあんまり楽しないもんね。みんな力を持て合わせてしまうもんね。だからね、一人一人の本体の自分っていうね、本心の自分っていうのはみんなそれだけの大きい力を持っているよね。ましてや宇宙の大神様はね、その全てに対してね、最高のものを与え続ける神様だからね、もう想像絶するよね。だから人が神様になるんじゃないね、神様が、ね、小さい人にも変身して見せてくれるっていうだけよね。
そこでですね、本心の自分というのは先生のおっしゃる意味では神そのものに、自分が神そのものになることだと、まあ、私は思ってたんですけども、いや、その言葉で思うというのはちょっとどうしても、ね、間違いが出てきやすいんですけど ね、はい、そのあたりがもうちょっとご説明いただけるとありがたいです
ね。あの本心という意味は本源心というよね、はい、本源というのは神様のことでね、絶対のことでね。だから絶対から現れるものを一瞬一瞬受け直したらね、受けた分が十分だよね。これは本当の意味の本心の自分というね。だから絶対からね、湧き上がってくるね、現れてくるものが無限無限に輝いた姿を取っているのよね、それをどれだけ受けられるかよね。それを感じた時に、感じただけは十分よね。ただ表面のね、この肉体人間なんていうのはとてもね、億分の一も無限分の一も受けてないね。ね、あくまでも億の自分しか受けられてない、まだ ね、この肉体のね、自分に出てる意識はそのね、億の自分のほんの一部の意識がスッと出てるぐらいよね。まだ隠されてる人もあるよね。だから感謝を深めてね、無限無限に感謝を深めてね、奥の自分へ戻るとね、よく分かってくるよね。だからその感謝を深めてっていう意味はね、心のためと思いを全部消し切るための手もあるのよね。思いを消し切らないとね、それが邪魔するよね。思いの霧がかかるとね、太陽も見えなくなるよね。思いの霧をどんどん感謝行で消してもらうね、ありがとうございます唱えることによってどんどん消してもらえるのよね。そうするとね、霧が消えて太陽がそっと見えてくるね。で、太陽もね、遠いところで見ててもダメだよね。どんどん太陽に近づいてね、見る方がいいでしょね。それで感謝深めていくっていうのは太陽に近づくっていう意味もあるよね。神様に近づいてね、それでね、一瞬一生懸命直すと大きい自分に気づくよね。 そういう意味でね。
それで非常に端的に言いまして、神と人間の関係というのは、なんて言いますか、親と子、あるいは神のと同一のものではあるけれど、その分身であるという考え方の方が正しいんでしょうか。
そうよね、神と人間とは親子の関係よね。ね、親子というのは親と子は同じもんよね。ね、人間はかな人間の子になるでしょ、成長してね親になるでしょ、人間のでしょ。だから人はね成長して神そのものにならないとするでしょ、うん、ね。ただそれ神と人と離れてるか離れてないの最中からね、離れることは絶対できないのね、元から一体だね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。